今日恵みをいただく御言葉は詩編の39編です。詩編39編。指揮者エトドンのためにダビデの賛歌。私は言った、私は自分の道に気をつけよう。私が舌で罪を犯さないために、私の口に靴輪をはめておこう。悪者が私の前にいる間は私はひたすら沈黙を守った。良いことにさえ黙っていた。それで私の痛みは激しくなった。私の心は私の内で熱くなり、私がうめく間に火は燃え上がった。そこで私は自分の舌でこう言った。主よ、お知らせください。私の終わり、私の弱いがどれだけなのか、私がどんなに儚いかを知ることができるように。ご覧ください、あなたは私の日を手幅ほどにされました。私の一生はあなたの前ではないのも当然です。まことに人は皆盛んな時でも全く虚しいものです。まことに人は幻のように歩き回り、まことに彼らは虚しく立ち騒ぎます。人は罪蓄えるが、誰がそれを集めるのかを知りません。主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。私のすべての背きの罪から私を助け出してください。私を愚か者のそしりとしないでください。私は黙し、口を開きません。あなたがそうなさったのからです。どうかあなたの無知を私から取り除いてください。あなたの手に打たれて私は衰え果てました。あなたは不義を責めて人を懲らしめ、その人の望むものをシミが食うようになくしてしまわれます。まことに人は皆虚しいものです。私の祈りを聞いてください。主よ、私の叫びを耳に入れてください。私の涙に黙っていないでください。私はあなたと共にいる旅人で、私のすべての先祖たちのように気流のものなのです。私を見つめないでください。私が去っていなくなる前に、私が朗らかになれるように。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主イエス様、人の光であられるイエス様、人の命であられるイエス様、御言葉なるイエス様、今朝もあなたが私たちに御言葉を通して私たちのうちに入ってきてくださることを覚えます。今我らは心をあなたに向かって大いに広げ、門を開けと、永遠の王が入ってくる、そのようにエルサレムが永遠の王を大きく門を開いて迎え入れるように、私たちもあなたご自身であられる御言葉、永遠の王であられるあなたを、耳を大きく開いて受け入れる体制を今整えさせてください。このしもべの唇を開き、また預かる一人一人を開いてください。どうかあなたの命そのものを今日も豊かにいただかせてください。これからの一切をあなたに期待し、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この詩編39編もまたダビデが読んだ詩ですけども、1節2節見ますとね、 私は自分の道に気をつけよう、ダビデが特にどのようにして自分の道へ気をつけようか、それは唇ですね、舌で罪を犯さないように気をつけよう、私の口に靴をはめておこう、それで唇で罪を犯さないように、特に、悪者が私の前にいる間はと言っております。でそれでダビデはひたすら沈黙を守りました。良いことにさえ黙っておりました。その結果どうなったか、それで私の痛みは激しくなった、良いことにさえ黙っていた、唇に靴をかけておこうとするとき私の痛みは激しくなり、そして私の心は私の内で熱くなり、私がうめく間に火は燃え上がった。ダビデはこの経験をしました。良いことにさえ黙っていた。皆さん、唇を開くべき時もあります。確かに、唇を持って罪を犯さないようにしておこうと、黙っている、それは、良いことですけども、しかし、口を開くべき時、また口を閉じるべき時というものがあります。その時を間違えると、このダビデのように自分の中で、痛みが激しくなってしまいます。なんで私、唇を閉ざしてといういいことをしているのにこんなに痛みが激しくなるのだろうか、それは良いことにさえ黙っていることも、それも痛みの原因です。エッセル、彼女は唇を閉ざしたりあるいは開いたりする、その時に応じた唇の開き、唇の閉ざし、それの名人でした。エッセルはハマンという悪者が、いる時、王の前でハマンが、一緒にいる時、エッセルは唇を閉ざしておりました。本当はこのハマンという悪者を野放し状態にしているならば、もうイスラエル民族、神の民全体が災いが及んでしまうんですけれども、けれどもエッセルはもう早急にそのことを、ハマンが悪者で、そしてイスラエルの民をもう言えなく殺そうと、もう自分の鬱憤晴らしにだけのためにこの尊き神のために殺そうとする、それは許されないことです。許されないことに対しては、黙るべきではないんですけども、しかし時というものがあります。はじめハマンと、王様とその宴会、エステルは30日以上ぶりぐらいに、王様と会いました。ですからまず手順というものがあるんですね。久しぶりに王様と出会った出会い頭にもういろいろとバーッと、ハマンは悪いものです、どうか退けてください、それは時ではないんですね。突然もう30日も、離れ離れになった状態から、久しぶりに出会った、その時にもう心の内を何もかもさらけ出してという時ではないんです。しっかりと見極めるべき時なんです。その時は唇を閉ざして、確かにハマンをそのまま野放しにしていればそれは許されないことが起こります。尊い神のためが虐げられるという許されないことが起こり、しかしまだ、口を開くべき時ではなかったんです。エステルは言ったのはただ一度、王様、もしあなたがよろしければもう一度私が開く宴会に再びお越しください。エステルは、その時言います。そして、その二度目の宴会の時も王様が、エステルよ、あなた一体何を望んでいるのか、何のためにわざわざあんな命の危険を犯してまで私の前に進めていたのか、前回はあなたはずっと黙っていた、ただ、私を宴会に再び来なさいと招いた、ただそれだけだった、あなたは本当はもっと言いたいことがあるんだろう、その時もですね、エステルはなお黙っておりました。本当にエステルのように時を見極める、そして、言葉を見極める、その能力を 与えられたいものです。皆さんの唇、これでもって本当に悪を言わせないというその他者の意、これはとても立派です。しかしただ黙っているだけではダメなんです。言うべき時には言うんです。エステルは、口を開くべき時はもう堂々と口を開きました。王様から一体誰がそんな悪いことを企んでいるのか、エステルに聞いた時、エステルはそれはこの、悪者ハマンです、この悪いハマンです。そして、エステルはさらにですね、王様から、あなたはもっと、言いたいことはないのかって聞かれた時、ハマンのその息子たち、その一族を、殺してくださいと、あの優雅な美しいエステルの口から到底、ちょっとびっくりするようなこともエステルは言いました。皆さん、神の民が虐げられていること、尊き神様の宝の民が虐げられること、皆さんの尊い息子娘が、汚れた者、悪しき者、サタンによってもう虐げられている状態、エステルは、それを黙っていなかったんです。初めは黙っておりました。時ではなかったからです。けれども時が来た時は口を開きました。そしてハマンのみならず、そのハマンの息子たち10人、その10人の息子たちをも、彼らをそのまま生かしておかないでください。ハマンは本来は、滅ぼされるべきアマレクの子孫だと言われておりました。本当であるならばサウルの時代に滅ぼされるべきでした。けれどもサウルがみすみす、もう、気を良くして、でそれでもうアガクにへんてこな憐れみをかけて、それを滅ぼし尽くさなかったように、神の民イスラエルが本当にその後ひどい目に遭いました。そしてサウル自身もそのアマレクによって滅ぼされてしまいました。唇を開くべき時と閉ざすべき時があります。そして、語るべき時が来た時はしっかりと正しいことを、それを申し上げるべきなんです。そうでないと、このダビデのように良いことにさえ黙っているならば、それで痛みが激しくなってしまうんです。で3節、私の心は私のうちで熱くなり、私はうめく間に火は燃え上がった。そこで私は自分の舌でこう言った。主よ、お知らせください。私の終わり、私の弱いがどれだけなのか、私がどんなに儚いかを知ることができるように。ダビデは自分の儚さがどれほどであるのかを、それをもう徹底的に悟りました。悪者が自分の目の前にいるときに、その悪者を好き放題言わせていたとき、彼、ダビデは自分の道に気をつけよう、舌で罪を特に犯さないように気をつけよう、そういうふうに思っていたんですけども、でもダビデが思い込んでいたことと神様が御心に思っておられたこと、それとは全く別物だということに気づいていきます。ダビデはこの自分が決めた道、良い子、自分が良しと認めた道、自己義ですね、唇を閉ざして黙っておこう、これは良いことだ、でそれで悪いことにも黙っていた。その結果自分の身が焦がれるようなもう激しい苦しみにあってしまった。でそれでダビデは主に向かって、祈りが出てきました。主をお知らせください。私の終わり、私の弱いがどれだけなのかを。そして自分自身の儚さをも、ダビデは知りました。そして主に申し上げました。5節、ご覧ください、あなたは私の火を手幅ほどにされました。私の石はあなたの前ではないのも当然です。まことに人は皆盛んな時でも全く虚しいものです。まことに人は幻のように歩き回り、まことに彼らは虚しく立ち騒ぎます。人は罪蓄えるが、誰がそれを集めるのかを知りません。アメン。ダビデは自分自身の虚しさを知りました。周りの人の虚しさは、よく目につくかもしれません。あ、この人虚しいことをやってるな、 けれども、自分自身が実は虚しいことを演じているのだということはなかなかわからないものですけども、でもダビデは悟ったんです。自分もその虚しいことをしているのだということをね、それで誠に人は幻のように歩き回る、人の一生は一体何なんでしょうか。でダビデは結局ですね、7節で主よ今私は何を待ち望みましょう、私の望みそれはあなたですと。ダビデの望みは虚しい儚いものから永遠なるお方に移行しました、移りました。それはダビデ自身のこの虚しいことをのその経験のゆえ、それを、ね、悟ることができたんです。8節、私の全ての背きの罪から私を助け出してください、私を愚か者のそしりとしないでください、私は黙し口を開きません、あなたがそうなさったからです、どうかあなたの無知を私から取り除いてください、あなたの手に打たれて私は衰え果てました、あなたは不義を責めて人を懲らしめ、その人の望むものをシミが食うようになくしてしまいます、まことに人は皆虚しいものです。アメン。ダビデは言いました、あなたは不義を責めて人を懲らしめ、その人の望むものをシミが食うようになくしてしまいます、主はその人の望むものを死にが食うようになくしてしまわれる。本当に人の望むこと、自己義、自分がこれが正しい道だと思い込んでいたその道、ね、この間の手術ではダビデ、もう敵地ペリシテの地に深く燃え込めば、きっと自分は助かるだろう、ね、そういうふうに虚しい望みを抱いて言ったんですけど、しかしその望みがいかに虚しいものであったのかを、それをもっと徹底的に思い知りました、ね、ダビデもう捕らえられて、その王のところに連れて行かれて、その王アキシの前で、ね、気違いを装わなくてはならないほどまでに彼が低められました。本当に恥ずかしいところ、本当にみっともないところを通らされました。そこでダビデはそこでも自分の望みがいかに虚しいか、主は今ダビデ自身を確かに取り扱っておられる、いろいろなところに行きました、ヨナタンのところにも行きましたし、また自分の妻のところにも、またサムエルのところにも行きました、祭司のところにも行きました。それでも自分の居場所は人間の助けのところではないと悟り、そしてついにダビデは孤立します。けれどもそれは実は主の御心だったんですね。先ほども申しました、人の望みと主の望みとは全く別物です。人の望むこと、それは、ね、もう主の目から見ればほんの一手幅ほどしかないんですね。人の人間のこの手幅ほどしかない。結局人間の測る測りは有限なものです。しかし主の計る計り、それは無限なものです。エセキエル書の40章以降でですね、エセキエルは幻を見せられます、ね、人手によらない非常に高いところにある神殿を彼は見せられます。そして、ね、彼は計り竿を渡されるんですけども、ね、その計りは人の、ね、キュビトとは違うキュビトでした、ね、1キュビト、それは人のこの、指の先からこの肘の先に至るまでおよそ45センチ、まあ、それが1キュビットなんですけども、しかし見つかりに渡された、その測りは そこにさらに一手幅ほどを、ね、加えた不思議な測りでした。その測りでもって神殿の寸法を測りなさいと言われるんですけども、皆さん人間の測りで神殿を、すなわちキリストの体を測ろうとしても、それは無駄なことです。主が渡される測りでもって御言葉の測りを測らなくてはなりません。人間の重い測りで御言葉を測っても虚しさしか結局残りません。けれども主が与えてくださる測りでもって測るならば、 水が湧き出すんです。命の水が、ね、エゼキエル書の40章の、そのエゼキエルが寸法を測っていくと、その後に再び、ね、戻ってみると水が神殿の敷居の下から流れ出しておりました。その水は命を潤す水です。その水は流れていき、死の水をも、ね、命の水に作り変え、ね、視界が今生き返っている、ね、視界に魚が泳いでいる映像をちょっと見たんですけども、ね、生き返ってきているんです。命の水が湧き出して、もう命が生きられないようなところも、主の御言葉のその計りを持って、主の計りでもって御言葉イエスキリストを測っていくならば、どんどんと人を潤す水が流れていくんです。ダビデは自分の、ね、義、自分の望み、これが正しい道だと思って、その道を打ち立てて、それに歩んでいったら、ね、どんどんどんどん火からびて、やがて火が心の地で燃え上がって、そしてもう耐えられなくなり、そして主に私は誠に虚しいものですと告白するに至りました。そして自分の弱いがどれだけであるのか、あなたは私の火を手幅ほどにされました、誠に人は虚しいものです、そう祈りに至りました。非常によく似た詩編が、詩編の90編ですけども、こちらはですね、ダビデではなくモーセが記した詩編です。とてもよく似ております。モーセもまた似たようなことを言っておりますので、ちょっと詩編の90編を開きたいと思います。詩編90編、神の人モーセの祈り。主よ、あなたは世々にわたって私たちの住まいです。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、まことに常しえから常しえまであなたは神です。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ帰れ。まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。あなたが人を押し流すと彼らは眠りに落ちます。朝彼らはうつろう草のようです。朝は花を咲かせているがまたうつろい、夕べにはしおれて枯れます。まことに私たちはあなたの身怒りによって消え失せ、あなたの激しい憤りにおじまどいます。あなたは私たちの不義を御前に、私たちの秘め事を御顔の光の中に置かれます。まことに私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを一息のように終わらせます。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところは老苦と災いです。それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのです。誰が身怒りの力を知っているでしょう。誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。その恐れにふさわしく、それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。帰ってきてください。主よ、いつまでこのようなのですか。あなたのしもべらを憐れんでください。どうか朝にはあなたの恵みで私たちを満ち足らせ、私たちのすべての日に喜び歌い楽しむようにしてください。あなたが私たちを悩まされた日々と、私たちが災いにあった年々に応じて私たちを楽しませてください。あなたの御業をあなたのしもべらに、あなたの意向を彼らの子らに見せてください。私たちの神、主のご慈愛が私たちの上にありますように。そして私たちの手の技を確かなものにしてください。 どうか私たちの手の技を確かなものにしてください。アーメン。モーセも全く、ね、人が虚しいということを知りました。モーセは、ね、80歳の時に主に召し出されて主の働き人へと使わされ、そして120歳に至るまで働きました。モーセは、ね、王子として生まれました、ね、王子の家にではないんです。最初の、ね、彼はヘブル人の家に生まれ、そして3ヶ月間そこでかくまわれ、そして、ね、3ヶ月目にナイル川に、ね、親に、その、ね、当時のもう男子が生まれたならばナイル川に捨てなければならないという、ね、その厳しい命令の時に、でもその命令に逆らって本当に命を大切にした親の手によって、でももう抱えきれることはない、ね、3ヶ月目にしても赤ちゃんの声も大きくなって、とても抱えきれなくなって、そして神さんに委ね、その、パピルスで折った、その箱の中に入れられてナイル川に浮かべられました。でそれで、ね、そのパロの娘が拾われて、そして王子として育てられました、ね、彼は最初の40年は王子としてもう意気揚々として、もう人を、ね、殺して、でもそれでも、その自分の義を貫こうと、から自分の義に流行っている最初の40年間でしたけれども、でもダビデと同じように自分が打ち立てた義はことごとくそれは、ね、恥しかもたらさない、それは災いしかもたらさないのだということを、それを知って、でそれで、ね、彼は追われました。そしてその次の80歳に至るまで彼は羊飼いとして過ごしました。羊、それは、ね、自分のそれまで王子として培った言葉巧みさとか威厳とか統率力とか、そういったものを一切通用しません。相手は羊です。もう何度同じことを言っても同じ過ち、同じミスを繰り返す。何か羊のためにいいことをしてあげてもお礼を言ってくれるわけではありません。羊はそれでもなお、ね、もう汚いものをあちこちに漏らしたり、もう言うこと聞かないであちこち行って、ね、勝手に悪い生き物に捕まってしまったり、ね、そういうことをします。モーセはその後の40年、80歳に至るまでのその40年で徹底的に虚しさを学んだんです。人の栄華は虚しいものだ、ね、そうしてようやく用いられるに至ったんです。ダビデも、ここ最近のシリーズでは、ダビデについてのメッセージ見ております。ダビデもなんでこんなにも苦難続きなのか、なんでこんなにも報われないのか、けれども徹底的にですね、虚しさを味わって、ね、人の助け、人の義は虚しいものだ、人間の心は虚しいものだ、人間のその移りゆくその世の中において、その移りゆく栄華を、ね、それを求めてもそれは虚しいものだと徹底的に知ったんです。自分の力が、ね、自分の力で何とかしてやろう、その思い、その心が残ってるうちはまだまだということです。結局ダビデが告白したことは、私の望みそれはあなたです、ね、もう人ではないんです。ダビデはもう人に対する望みを捨て去って、ただ主だけが望みであると、その結論に至ってきました。モーセも同じです、ね、虚しいものです。人の意は虚しいものです。人の言葉も虚しいものです。そしてただ御言葉だけが真に価値があるものだと知りました。語るべきです、ね、時を見極めて、そして御言葉を語るべき時には語るべきです。そして、ね、沈黙するべきという時もあります。その時を見極める心を持ちましょう。そしてまた主こそが救い、主だけが望みを置けるものだと、主を抜きにして自分の力でやりくりしたり、ね、あれやこれやと自己義を貫こうとする、それは恥とまた自分自身の身に危険しか及ぼしません。けれども主の道に歩んでいくならば、主は正しき道を歩ませ、しかもその道は楽な道です。主がこれが道だ、これに歩めと、ね、おっしゃる道。 それは自分で何かあれこれと計算したり考えたり、またその道を自分自身で構築して、ね、人々をこの道に持っていこうと、そういう努力一切ないからです。主がなしてくださるからです。主の道を歩みましょう。そしてこの主と共に歩む、その確かめをどんどん身につけていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちが本当に自分自身虚しいものであるということを知り、そしてただあなただけが主であり、あなたのみに望みを置くという、本当にそこへと至ることが速やかにできますように。ダビデもモーセもそこを通りました。本当に自分自身は虚しいものであると、ただ主のその憐れみ、主の慈しみの中にこそ私たちは幸いを見出すことができます。自分の力であれやこれやとするとき罪を犯しました。主よ、本当にダビデも罪を犯しました。モーセも罪を犯しました。そうして追われて、ただあなただけが我が望みであるということを知りました。主よ、私たちも本当にただあなただけが望みであると知り、そしてその道を歩んでいくことができますように、どうか助けてください。そして本当に私たちがこのような虚しい儚いものであるということを知ろう、どうかあなたの恵みによってあなたがご覧になられ、私たちをどうか見捨てらせ、喜び楽しむようにさせてくださいますように。どうかあなたが悩まされた日々に応じて、私たちをあなたの喜びのうちに入れさせてくださいますように。今日あなたがこれらの御言葉を語ってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。誠に人間は虚しいものです。人間自身は本当に自分自身に酔いしれてしまうとき、主よ、私たち自身を出すべき技を見せて、私たちが残すのは虚しい結果です。モーセがあのパロの娘に拾われて、エジプトの優れた王子として生きていたとしても、モーセ自身のそのみなぎった力によってモーセ自身ができることは何一つありませんでした。モーセ自身が自分の力を信じて剣を抜き出したとき、その剣は人を殺め、自分自身の今まで培っていたエジプトの王子としてのその全ての栄華を自分から切り離し、そのような結果になってしまいました。主よ、私たちがあなたによって整えられて、そしてこの地において高いところに引き上げられ、踏みゆくその幸いを得たとしても、そこで私たち自身があなたの与えてくださった御言葉の剣ではなく、世から培ってきたその世の鍛錬されたその剣、世が自分に与えたその剣を抜き出したとき、私たちは今まで世で培ってきたその全てのその栄光を、全ての自分が持ち合わせていたものを切り離してしまうようなことになるということをあなたは教えてくださいました。人は虚しいもので、自分の勢いに満ちて時々自分自身をコントロールすることはできません。主よ、今日この御言葉を通して、主よ、あなたが私たちにこれを潜めて、これに立ち、これにみなぎられ、これによって生かされなさい、というのはあなたの与えてくださった御言葉によって時を見極める人になりなさい、ということです。御言葉ありき、御言葉が私たちに先に与えられます。与えられているからといって、主よ、私たち自身が 御言葉の主である主に聞きもせず、その御言葉の時を開いてはいけないということです。御言葉が与えられても、御言葉自身がまださらなるその道を踏み行こうとして私たちに命令する、その時までその御言葉は私たちの内に潜ませ、御言葉によって私たち自身が主に十分に使える、従順する、その全てが備えられる時まで御言葉を温めて、従順を温めて、服従を温めて、時を見極める、時を刻む私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。聖書に出てくるあなたに用いられた偉大な私たちの先祖はみんな本当に羊飼い、その羊飼いという共通点を持っています。主よ、物言えぬこの家畜を飼うこと、そして飼っても飼っても報いてくれることなく、いつも同じことを面倒見てあげなければならないこの家畜に対して、諦めずに最高のものを与えつつ、そして彼らを育み育てていこうと、それを立派に成していた私たちの先祖がみんなあなたの計画に加わり、そしてその計画のうちで咲く花として主の御名を褒めたたえたことを私たちは知っています。主よ、私たちも本当に旅でのように、モーセのように、その他もろもろ私たちのためにその信仰を貫いていた私たちの信仰の先祖のように、私たちも主よ、物言えぬその人に対して、まだ幼い魂に対して、主よ、今日も明日も続けて続けて、その牧場を用意して、そして憩いの水のほとりを用意して、そして与えられているその杖を持って、モーセに、私たちの先祖にあなたが羊飼いをするために与えてくださったその杖、そして敵から守る鞭、それを持ってしっかりと私たち自身に与えられているその牧場を守り、そしてイエス・キリストにあってエステルのように、またモーセのようにダビデのように、主よ、その終わりをあなたの栄光で飾ることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日本当に使えることのみが栄光に至る最高の道であることをほどほどく教えてください。使えたことによって本当に素晴らしいエステル、素晴らしい旅で、素晴らしいモーセになったことをもろもろ本当によく理解して、主に仕えるために羊飼いの姿勢、その杖と墓地を持った者として主に仕える栄光をください。今日のこの御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も頑張っていきたいと思います。